皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日のテーマは、主が現れるあなた。聖書箇所は、ヨハネの福音書14章21節から24節です。お読みいたします。私の戒めを保ち、それを守る人は、私を愛する人です。私を愛する人は、私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。イスカリオテでないユダがイエスに言った。主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですか？イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わした父の言葉なのです。まず第一番目の質問は、イエス様を愛する人の特徴は何ですかということですが、この21節からわかるように、神様の戒めを保ち、それを守る人、これが神様を愛する人、イエス様を愛する人の特徴であるということですね。ですから、この戒めというのは御言葉ですね。ですから御言葉を本当に神の言葉として受け入れ、その御言葉に従うということを何よりも大事なこととして、その自分自身の人生の中で位置づける、この人こそ誠にイエス様を愛する人であるということですね。だから御言葉を無視して、単なる感情的に自分自身の思いの中で生きるということは、イエス様を愛していることではないんですね。賛美をし、祈り、いろんなことをやるけれども、御言葉を大切にしない。御言葉から教えられ、御言葉によって自分自身が変えられることを願い、御言葉に具体的に従うことをいつも願い求めて歩んでいくという、この姿勢がなければ、イエス様を愛しているとは言えないということなんですね。なぜイエス様を愛する人は戒めを守ろうとするんでしょうか。それは、御言葉は神様の御心が示されているんですね。だから主の祈り、天において神様の御心がなるように、この地においても神様の御心がなりますようにと祈りなさいとイエス様は言いましたね。私たちは神様の御心をこの地上において具体的に表すべく、神様から選ばれ召され、今クリスチャンとされているということなんです。だから私たちのうちにイエス様が生きて働いているならば、父なる神様の御心を行うことを自分の食物として生きたイエス様と同じように、神様の戒めを大事にし、それを守り行いたいという、この思いが切に切に湧き起こってくるんですね。そしてその人はどんな祝福を経験することができますか。そして神様を愛し、戒めを守っているその人はどんな祝福を経験することができるんでしょうか。イエス様はこう言いました。私自身を彼に表します。イエス様を愛する者に対して私自身を表しますと言うんですね。この私自身を彼に表しますと言われた約束は実際どのように成就していくんでしょうか。神様が彼に現れる、どういう意味でしょうか。イエス様を愛する者たちの人生の中にイエス様がいつも幻となって現れる、イエス様の幻を見るということがここで約束されているんでしょうか。そうではないんです。御心を第一とし、戒めを守り行う者の歩みの中にイエス様ご自身がおられることがいよいよ明らかになるということなんですね。私たちの生涯はキリストの似姿に変えられていく、これが人生の目的であります。そのために必要なのは、御言葉に従うってことなんですね。だから御言葉に従えば従うほどに、あなたのうちにイエス様の似姿が現れてくるというんです。あなたの言葉のうちに、あなたの行動のうちに、あなたの態度の中にイエス様が現れてくると、こういうことなんですね。だからあのステパノが迫害して殉教の死を遂げていくときに、主よ、 彼らに罪を負わせないでくださいと、彼のうちにイエス様が確かに現れたんですね。あなたにも同じように現れるということなんです。敵よ、あなたはどのように主を愛していますか？ヨハネの13章の34節。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにそのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様は私たちを愛してくださったように互いに愛し合うとともに、その愛をもってイエス様をも私たちは愛するということであります。だから、あの殉教者の人たちは、イエス様が自分のために命を捨ててくださった。その愛を心の内に深く感じ取ったから、そしてイエス様を愛したから、彼らもまたイエス様のために命を捨てていったんですね。主のお言葉に従うならば私たちは自分に死んでイエス様の愛の技へと身を委ねていくことができるのです。マタイの25章の40節を見ましょう。すると王は彼らに答えて言います。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちに一人にしたのは私にしたのです。いいですか？ここではイエス様を愛するということは、ただですね、イエス様、イエス様、あなたを愛してます、愛してますと、口先だけで言うことではないということです。あなたが触れている、あなたが共に生かされているその交わりの中にいる、その目に見える小さな一人の兄弟、姉妹に対して、どれだけ愛を込めて、へり下って、しもべとして仕えていくか、ここにあるんだということです。私たちの信仰は自分の生活とかけ離れた知的なものではありません。私たちの生活の真っ只中で具体的に形となって表されていく、これが私たちの信仰ですね。ですから、主を愛しているということは、あなたのすぐそばにいる兄弟姉妹を愛する、このことになるんですね。だから、神を愛することと隣人を愛することは、決して切り離すことのできない、二つにして一つなる戒めであると、このようにイエス様は言われるのです。人を愛さずして神を愛することはできず、神様を愛していながら人を愛さないということはありえないということです。私たちがこのようにイエス様の心を持って使えるものとなって具体的な生活の中で生きていくならば、その教えを実践するならば、どのように主はあなたに現れますか？この聖歌の295番の4番。これはキリストの似姿が私たちのうちになっていくということを表した聖歌ですね。聖歌の295番。なしたまえ長宗。その4番はこのような歌詞になっていますね。長宗のなるとき、他の人は見るべし。我がうちにますき。キリストの姿を、すなわちイエス様を第一としてイエス様の御言葉に従っていくときに、なんとその人のうちにイエス様が現れる。キリスト様の姿がそこにはっきりと現れ、周りの人たちがそのことに気づくというんですね。あなたもその一人になることができるのであります。2番目、ユダはイエス様が語るご自分を表すということがどういうことか理解していたでしょうか？していなかったんですね。このユダはイスカリオテのユダではないユダであります。でも彼もまだイエス様の言葉を十分に理解する力がなかったんですね。だからイエス様が私たちのこのグループの中では素晴らしいことをいろいろと行って本当にすごい方だって表しているけれども、なぜもっと世に大胆に大きくこのご自身が素晴らしい存在であるということを表さないのか、それをすればもっともっと多くの人たちがイエス様に従ってくるのに、と彼は思ったんですね。まあ、7章の4節のところが挙げられていますが、これはこのイエス様の兄弟たちもイエス様に対して隠れたところでいろんなことを言ってんではなく、自分を世に表しなさい、もっと自分自身がこんなにできるんだということをアピールしなさい、とこうイエス様に言った箇所がこの7章の4節なんですね。人はいつも世の中に認められることを世に自分を表すということで表現しますね。 この世において出世し、頭角を現し、錦の旗を持ってふるさとに帰ること。これが人間にとって素晴らしいことだと思われているわけであります。でも、イエス様はそのような生き方をされるお方ではなかったんですね。イエス様に従うということは、イエス様を愛するということは、イエス様のお言葉を守り、小さなもののために生きる。人々から無視され、また阻害され、価値なきものとされているような方々の一人一人に対して心を注ぎながら、自分の人生が頭角を現すことを願うのではなく、イエス様の愛を、神様の愛をそういう方々に具体的に示したい、その人たちの前に表したいと願う、その心を持って生きることなんですね。世にアピールすることが目的ではありません。愛の技に生きることが私たちの召された使命ですね。適用を見てみましょう。あなたも御言葉を自分勝手に解釈し疑問に思ったり反発したりしてはいませんか？そうです。主のお言葉の意味することが何かっていうことを、この今までの自分自身の経験の中で考えるのではなく、聖書の全体から示される理解をしっかりと受け止める必要がありますね。どうすれば聖書の真理をそのまま素直に受け止められるようになるのでしょうか。謙遜になること以外にはありません。御霊なる神様の導きに従うほかありません。人間の知恵では私たちは御言葉を変えて学問の材料にしてしまったり、自分自身を誇るための資料にしてしまうのです。大切なのは、へりくだって御言葉から深く御霊様によって教えられ、それを生きるという現実であります。これなくして聖書の正しい読み方はないんですね。あなたのうちに生けるイエス様がキリスト様が具体的に現れてくる、これこそが御言葉を読むということなんですね。理解することなんですね。真理の御霊様に導かれてあなたは御言葉を読んでいますか？それとも肉で聞いているでしょうか？あなたにとって手術ごとに語られる御言葉は神様からの言葉ですか？それとも自分自身が評論家となってそれを評価する人間の言葉ですか？そのところをもう一度考えましょう。3番目、主の御言葉を聞いて実行する人の心の内に住むのは誰でしょう？ヤコブ書の1章の22節に書かれています。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。御言葉を実行する人、行いのない信仰は死んだものだとヤコブは大胆に言いました。これは本当にイエス様を愛し、イエス様の御言葉を神の言葉として受け入れるならば、あなたの人生は変えられ、あなたの考え方、生き方、対処の仕方、態度、あらゆるところにおいて変えられ、まさに御言葉が実践されている生き方があなたの生活の中に現れるということなんですね。でもこの実行、御言葉を実行するのは誰がするかといったら、あなたがするんじゃないんですね。人間の力では主のお言葉を実践することはできません。あなたのうちに住みたもう御霊様が働くときに、あなたのうちに住みたもう復活のキリスト様が生き生きと働くときに、あなたのうちにいたもう神様の霊、父なる神様の霊が豊かにあなたを導くときに、あなたは御言葉を実行すること。イエス様を愛するゆえに、イエス様の戒めを喜んで生きるものとなることができるんですね。主に反逆する人は、自分の世界から神様を排除します。一方、主を愛し、主に従う人の心には、なんと三位一体の神様が住んで暮らさるのです。なんという恵みでしょう。そうですね。この23節の後半、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。この私たちは、というのは、この文脈で言えば、イエス様の父である、天の父なる神様とイエス様のことですね。私たちはイエス様を愛し、神様を愛し、そしてその言葉を守り行う者のところに来て、その人と共に住む。その人の心の内に住むということです。父と子が住み、そして父と子に使わされた御霊なる神様が一緒にまたそこに住む。三位一体の神様が あなたのうちにいてください。だからあなたの生活の中に、あなたの歩みの中に、イエス様の姿が現れてくるんですね。敵よ、あなたはなぜ御言葉を守りたい、御言葉に従いたいと願うのでしょうか。あなたのうちに三位一体の神様がおられる証拠であります。以前の自分と今の自分の違いに驚きませんか。かつては御言葉を聞いても何の感動もしなかったあなたが、今や御言葉をもっと知りたい、もっと御言葉の命に触れたい、そのように思っているのではないでしょうか。あなたのうちに生ける神様がおられるからですね。またあなたは自分自身が人から認められ、人から良い評価を受けたいという人を目当ての生き方から、神様の前に自分に与えられた賜物を人々に使えるために喜んで提供する、そのような心になって、隠れたところにおいて心を込めて愛の技を励むとするならば、まさにあなたのうちにイエス様は生きておられますね。あなたはすでに神の子です。そうです。あなたはイエス様の十字架を見上げ、イエス様の十字架の愛を心から信じたならば、あなたはすでにもはや神の子であります。そしてあなたの父は復活のイエス様がそこにおられるのであります。父、子、聖霊なる三位一体の神様があなたのうちに住んでいてくださるのであります。なんという素晴らしい人生でありましょう。あなたは誰からもこの神様の愛から引き離されることはないのであります。守られた人生、本当に感謝を持って一歩一歩進んでいきたいですね。そしてあなたのうちにいよいよイエス様の姿が現れることを心から期待しています。途上の歩み、ディボーションタイムでした。